皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いや私もねついに買いましたよ。
何をですか。
日傘。
あ、そうですか。
やっぱりね日中歩くのにはね、うん、もう危険だなと思ってね、しょうがないんで渋谷のハンズに行ってね2つ一緒に買いました。
あ、そうですか。
折りたたみ式のやつとね、でかいやつ、であなたが言う通りねやっぱりね全然とは言わないけどまあ2度ぐらい違うかな。2度ってでかいのでね。
そうですよ、
今日もやってこようかなと思ったらもうお日様出てないんでやめましたけどね。街歩いてるともうみんなうだったような顔してんだよね。やっぱ相当来てるなと思って、やっぱり疲れてたまるじゃないですか夏の疲れってね、だからところどころでそれを切りながらね、暑い夏をね過ごしていただきたいなというふうに思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのバイデン大統領は今年11月の大統領選を戦う民主党の候補者指名を辞退して選挙戦から撤退するとともに、後継候補としてハリス副大統領を支持すると表明しました。大統領の職務は来年1月の任期まで続けます。ハリス副大統領は演説で自身を後継候補に推したバイデン大統領の功績を称え、この選挙に勝利すると表明しました。
この問題はですねポイントの1で取り上げます。構図としてはハリス対トランプというね構図になったので、今までのねバイデントランプよりはよほどいいでしょう。
イスラエルのネタニヤフ首相はアメリカ議会の上下両院合同会議で演説し、イランによるテロの枢軸が中東の安定を脅かしている、これは文明間の衝突ではなく野蛮と文明の衝突だ、アメリカとイスラエルは団結して勝利すると表明しました。
威勢はいいんだけどね、日本とドイツを引き合いに出してね第二次世界大戦後非軍事化したじゃないですか。ガザもそうしなきゃダメだって言ってるんですね。余計なこと言ってんなと思いましたし、議会の受け止め方もねやっぱり民主党では女性議員だったかな、戦争犯罪人っていうねプラカード掲げてましたから、だいぶ冷たいものもある。共和党は呼んだ手前もあって熱烈でしたけどね。私はどっちかっていうと自分の生き残りのためにとにかく和平を成立させないようにしてるのはネタニヤフじゃないかと。だから戦争が終わってですね国内政治に回帰したら彼は首相の座を追われる可能性が非常に強いので、非常に冷酷な見方ですけども、彼こそが戦争を長引かしている本人だというふうに思いますね。
アメリカマイクロソフトの基本ソフト Windows を搭載したコンピューターが一時的に使用できなくなる大規模なシステム障害が世界各国で同時に発生し、各地の空港で遅延が発生したほか、銀行で送金ができなくなるなど、世界で850万台の端末が影響を受けた模様です。原因は、アメリカのセキュリティ大手、クラウドストライク社のソフト、ファルコンのアップデートの不具合で、クラウドを通じて世界の多数の端末とつながっているため、不具合が一気に拡散しました。
マイクロソフトのような信頼できる会社が出している製品も、サプライヤーのね不備によって 大規模な障害を起こしうるっていうことが分かったということだと思います。今回はですね、私 IT 関係の人といろいろ話して、こんな大規模な障害というのは過去に例がないということをみんな言ってます。イーロン・マスクもそういうこと言ってまして、だからそういう意味ではですね、ちょっとそのあり方、システムの立て方、 IT におけるシェアをどうしたらいいかと、やっぱりバックアップを取っていく必要がね、このソフトがダメだったらすぐ差し替えるみたいなね、それはもちろんコストかかるんですけども、そういうシステムを取っていかないとダメなのかなというふうに思います。
厚生労働大臣の諮問機関中央最低賃金審議会の小委員会は、今年度の最低賃金の目安を全国平均で時給1054円と50円引き上げました。引き上げは22年連続で、上げ幅は過去最大です。最低賃金は都道府県ごとに異なり、目安額をもとに各地の審議会で実額を最終決定します。適用は今年10月中となる見通しです。
私がちょっとショックだったのはですね、50円引き上げてもまだ時給が1000円に到達しない県がですね、いくつかあったんですよね。オーストラリアとかアメリカとか、別にそういう高いところと比べてもしょうがないんだけど、まあ大体半分以下だというふうになってまして、まだまだ低いなというふうに思います。
外国為替市場で円売り圧力が一服しています。円相場は一時1ドル151円台まで上昇しました。日米金融政策の転機が近いとの見方から、金利差に着目した円売りを見直す動きが広がり、対ユーロや対イギリスポンドでも反発に転じています。
これはポイントの2がですね、日米金融政策決定会合の見通しとマーケットというふうになっていて、まあアメリカは多分動かないんで、日本の金融政策決定会合がどうなるかっていうのが重要なんですけども、そこで取り上げたいなというふうに思います。
日経平均は大幅に続落し、3万8000円を割り込みました。ニューヨーク市場でハイテク株が売られて、主要指数が大幅に下げたことが嫌気されたのに加えて、円相場の急速な上昇への警戒感も広がりました。市場は来週開催される日米の金融政策決定会合の結果を注視する構えです。
これもポイントの2で取り上げたいと思います。
アメリカの電気自動車大手テスラが発表した今年4、6月期の決算は、売上高が1年前の同じ時期と比べてプラス 2% の255億ドル、最終利益はマイナス 45% の14億7800万ドルでした。最終減益は2四半期連続です。アメリカ、中国など世界の主要市場で販売が低迷しました。
今週はアメリカのハイテク株でドーンドーンと下がった銘柄が2つかな、私が気づいたのは。まあ1つはテスラでですね、もう1つはグーグルの親会社であるアルファベット。それはなぜかというとですね、オープン AI がサーチ GPT っていうのを出したんですよ。サーチって言ったらですね、グーグルでおなじみで、グーグルがかなりのシェアを持ってるところなんで、そこにですね、オープン AI がサーチするぞと言ってですね、手を挙げたのでグーグルの株が下がったというところ、まあそんなのも背景にありますね。まあこれはポイント2で一緒に取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはバイデン大統領が選挙戦から撤退しました。そして後継候補にはハリス副大統領を支持すると表明しました。ほぼハリス副大統領対トランプ前大統領という構図になりましたけれども、伊藤さんはどのように見ていらっしゃいますか？
バイデンさんのね、辞退というのは、撤退というのはある程度予想できましたよね。つまり本人はやりたかったし、それは彼がですね、撤退演説の中でも述べているんだけど、私はアメリカの歴代大統領の中でも非常にいいことをしたんだと自負はあるんです。だけどもすでに81歳というお年でですね、 トランプさんとの討論会がですね、非常に出来が悪かった。明日にもですね、体調おかしくなられるんじゃないかというね。まあもちろん風邪ひいてたとかいろいろ理由はあるらしいんですけれども、うまく対応できなかった。発声もできなかった。ということをよく咳き込んだりしてね。その段階でやっぱりアメリカの民主党の幹部もですね、これはやっぱりなんつったってこれから約5年間ぐらいね、きちんと仕事ができなければ大統領としての職責を果たせないわけだから無理だなというふうに思ったんだと思います。で、まあ、バイデンさんはバイデンさんですね、いや、俺はあの時風邪だったんだとかですね、ジル夫人もですね、この人はあんなもんじゃないと思ってて、まあ支えていたんだろうけれども、やっぱり外堀が埋まってきたというのはもう当たってると思いますね。
はい、
議員の中からも、もうやめていただきたいと、やめていただかないと、私たちも次の選挙で落ちそうだということがですね、言われ始めたし、一番の決め手はですね、俺じゃなきゃトランプを任せられないんだと思っていたのが世論調査でですね、ハリスもなかなかやりそうだと、もしかしたら勝てるかもしれないという調査が出てきて、彼は決断し、ツイッターに私は撤退しますと。で、それから15分後にですね、私はハリス副大統領を推薦したいということを言ってですね、私はこれでハリスさんに決まりかなと思ってたら誰も出てこなくてですね、結局ハリスさんにアメリカの民主党の大統領候補は決まりということになりました。正式に決まるのは8月1日なんですけれども、構図が決まったということですね。で、私はね、結構ハリスさんはですね、戦えるんではないかなというふうに思ってます。
はい。
で、なぜだったらですね、ハリスさんっていう人は、インド系の母親とジャマイカ系の父親から生まれてきているんですね。で、自分は黒人だと言っていて、カリフォルニアのオークランドで生まれてるんですよ。インド系の人たちがアメリカに何人住んでいるかを調べたら、だいたい480万人。それらの方々はですね、ハリスさんが副大統領になった時でも大喜びしていたので、本国も含めてね、ハリスさんに票が向かう可能性が高い。で、アメリカの有権者の 15% は黒人なんですよね。で、ハリスさんが自分で黒人って言ってるから、かなりの部分、黒人票が、今ちょっとトランプに流れてるって言われてたんだけれども、戻ってくる可能性がある。で、3番目はですね、はい、ジャマイカ出身なので、ラテン系の血も入っているんですよね。そうすると、アメリカの人口の 18% はラテン系なので、ここからの周票も期待できると。つまりね、
はい、
ハリスさんっていう人は、そもそも非常に多様な人なんですよ。生まれそのものから言ってね。彼女の多様性の中から本人として欠けているのは白人の部分ということになりますよね。まあ白人だってもちろんいろいろあるんだけれども、そうすると副大統領に白人を選べばかなり完璧なペアになるというふうに思います。何よりもね、私は非常に注目しているのはハリスさんがほぼほぼ大統領の指名を獲得した段階からずっと彼女の選挙戦での演説なんかを聞いてるんですけどね。何を言うかというと、
はい、
要するに私は未来に向かって仕事をするんだと、未来に向かって語るんだとこう言ってるんですね。対してね、トランプさんっていうのは選挙演説聞いてると、バイデンはアホだとかね、史上最低の大統領だったとか、要するに過去しか喋らないんですよ、実はね、
はい。
あとね、トランプさんってまあ笑うんだけど、この人心から笑ってんじゃなくてテレビ笑いだなという感じもするんですよね。で、ハリスさんはね、ネット上でブラッドって言われていることもあるらしい。これ悪ガキって意味なんだけど、要するにね、バカ笑いするわけですよ。わはははって笑うね。で、笑う人の方が国民にとってはね、心が許せるかなというふうに思うんですよね。でね、あともう一つ重要なのはね、やっぱりダブルヘイターってわかりますよね。要するに、バイデンもトランプも両方嫌いだと、はい、あんな年取った二人にですね、俺たちの国の指導者が集まるわけがないというふうに思っていて、両方とも嫌いだと言ってた人がいるわけですよね。で、バイデンさんがドロップしたので、その人たちのですね、嫌悪感と憎しみはですね、トランプに向かう可能性がある。一人にね。そうすると、ハリスさん特にものすごくこの人は立派な仕事ができそうだというわけでもないんだけれども、ハリスさんに入れるかっていう人が出てくると思うんですよ。でね、バイデンさんは民主党の中で圧倒的な支持を得て大統領になったんだけれども、考えてみればね、副大統領の頃はね、やっぱり人気なかったんですよ。副大統領ってのはね、そういう仕事なんですよ。だからオバマさんがバイデンさんを支持しなくて、 ヒラリー・クリントンを大統領候補に推したのは、バイデンさんにとってみればものすごくね、あの時ショックだったと思うんですよ。で、それで出馬が遅れたという面がありますよね。
はい、
で、そうすると、今不人気だ不人気だって言われているハリスさんも、そうかなと、これからの選挙戦の中で、副大統領候補を誰にするかにもよるんだけれども、結構トランプを上回る人気が出る可能性があるなというふうに僕は思ってます。
はい、
で、なおかつね、司法長官やったので、すごく口が立つんですよ。だってそれは犯罪人に責めなきゃいけないわけだから、
ね、
あと証拠のエビデンスの出し方とかね、うまいはずなんですよ。トランプさんってのはね、アメリカファーストとかね、あんまり中身がよくわからないことを叫んで、聴衆の受けを狙う。まあ、テレビ的な面が非常に強いですよね。で、そうすると、言葉でも、討論会やったらね、おそらくハリスさんの方がものすごくうまいと思うんだよね。で、バイデンさんはブツブツ言ってて、やっぱり、年を感じちゃったんだけども、はい、ハリスさんは違うと。大体ね、年齢がね、20歳差あるんですよ。材料をよく考えていくと、トランプ有利って言われてるけれど、私はそうではないと思うし、最後に一つ言うとですね、はい、ハリスなんて女性じゃないですか。で、トランプさんはね、バイデンさんの時のようにケチョンケチョンには言えないよね。やっぱりね、女性蔑視になるから、なかなかね、女性は攻めにくい。で、そうするとね、攻め手が見つからないケースが多いのと、トランプバンスっていうチケットは、どう見ても私から見てもですよ。男臭すぎる。ね、バンスさんが珍しく政府大統領候補にしては髭生やしていることもあるし、バンスさんはその昔にですね、ハリスさんのことをこう埋めない女とかなんとか言ったらしいですよね。これはやっぱり女性にとっては侮辱だし、はい、一番重要なのはね、トランプバンスっていうのは中絶問題でどちらかというとプロライフなんですよ。中絶やっちゃいかんよという方向なんですよね。でもハリスさんは最近の演説で私たち女性が私たち女性の体のことを決めるってこう言ってるわけですよ、
はい。
で、これはね、結構アメリカの女性にとってはポイントになるんじゃないかなというふうに思います。まあもちろんね、始まったばかりでわからないんだけれども、私が今考えうる限りで言うと、展開としてはそういうことなのかなと。だから最初の世論調査が出てきた時にね、みんな、ハリスって結構やるんだと思ったらしいけれども、私はハリスさんに民主党が決めつつある時にそういうふうに考えました。
次は今週のマーケットです。今週も大きく動きました。そして来週には日米の金融政策決定会合が行われます。伊藤さんはどのように見通していらっしゃいますか？
まあ日銀が動く可能性は 50% 以下
ですか？
かなと。まあ動くってね、何で動くかというと、要するに金利の引き上げをするかという点だけどね。債券買い付け額はやっぱり相当減らすんだと思います。それは茂木さんとかね、いろいろな政権に近い人が利上げした方がいいよって言っていることもあって、いろいろな通信社がね、もしかしたら、最初はね、ブルームバーグこういう言い方だったんですよ。利上げを検討するのではないかというね。検討するってことはその結果として利上げするって可能性もあるわけですよね。だから、まあ、5割っていうのはね、予想してるようで予想してないわけで、わかりません。
はい。
はっきり言ってね、利上げするかどうかというのは、環境的にはどうなんだろうなと、私はちょっとね、やっぱり債券買い付け額の半分に削減するとか言ったところで落ち着くんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ仮に利上げしたとするじゃないですか。
はい。
何パーセントに利上げするかってことですよね。多分ね、今のゼロ金棒から 0.25% に上げるんですよ。日本のマスコミの報道を見ていると、日銀が利上げするってそれだけ書いてあるんで。
なんかとてもたくさん上げるようなイメージですよね。
そうそう、アメリカの利上げはね、今到達地点にあって 5.25 から 5.50% まであるんだけど、もう利上げっていう言葉でみんな、為替の連中も、株の連中も、これは世の中ひっくり返りそうなことだと思ってんだけど、よくよく考えるとね、ゼロ金棒から 0.25% に上げて、それ世界に対して私たち利上げしましたって言えんのかなと。だから私はね、今週の株の下落、為替の円高、まあちょっとね、引いた、冷めた気持ちでこう実は見てるんですね。まあもちろんこんなに下がったし、円高も進んだので、でも151円の90ぐらいまで行った後は、スススッと154円近くまで一回戻ったりしてるので、相場感は安定しないなというふうに思います。ドル円がね、戻った背景にはアメリカの GDP が予想より良かったということもあったし、 インフレもそれほどマーケットが期待しているほど大きく下げたわけではないというところもあるんですけれども、まあ全体的に見ていてですね、一種の熱が冷めた状態だというふうに思いますね。で、熱っていうのはどこにあったかというと、アメリカのハイテク株、生成 AI 関連株が非常に大きく上げたということですね。でもね、私ね、生成 AI 毎日使ってるけどね、企業の人はもっと違うことを言うかもしれないけども、そんなにすげえことかなと、私は思うんですよ。企業にいてね、定型的な文章を作っているところで、生成 AI をうまく使いこなせば、すごく効率化しますっていうのはわかるんだけども、僕のような人間はね、調べ事をするには生成 AI も使うけど、最後に文章に仕上げるときは絶対生成 AI のファクター取り入れねえぞと思ってやってるわけですよね、はい。だってそれ独自の文章になるわけだから、それでネット上のデータなんかとダブりはありませんかというワードにある機能を使ってね、0% になるのを見てね、0% 以上あったことはないんだけど、0% になって文章仕上げてるわけですよ。今度はオープン AI がサーチ GPT っていうのを作るらしいんだけども、使うけど、まあ、最後は自分の頭だなと思ってるわけですよね。
はい。
で、そうすると、生成 AI っていうのは、それほど革命的なものかっていうとですね、事務作業を革命的に短縮する時間をね、そういうものではあると思うんですけれども、世の中をガラッと変えるようなものでもないなと、今のところはね、はい、思ってるわけですよ。お前が生成 AI を使いこなしていないからだと言われる方もいるだろうし、でもまあ、ちょっとハイパーだったなと。要するに、生成 AI がこれから普及する。だから、そのための半導体を作っている NVIDIA の株は買いだと。それ NVIDIA に関する東京エレクトロンとかね、ああいうところが買われるという展開だったんだけども、もちろん、その熱はありますよ、まだ。要するに、新しい成長産業として出てきたっていうところはあるんだけど、ちょっと過大評価だったのかなという気がします。だからそれがまあ冷めているということだと思います。いろいろなことが重なりましたよね。AI そんな信頼できるのかっていうのがですね、たまたまマイクロソフトが大規模にダウンしたことによって、で、それはクラウドストライクの問題から生じたわけですけれども、まあそれもあったということだし、私はね、静かにこう考えてるんですよ。はい、つまり今までトランプトレードって言われたじゃないですか。はい、マーケットは静かに、もしかしたらトランプ、ハリスに負けるかもしれねえなと。日本ではそういう見方は少ないんだけども、私はアメリカ人の投資家だったらそう考えますよね。全般的な状況がですね、やっぱり行き過ぎたドル高、行き過ぎた株高、特にアメリカの生成 AI、ハイテク関連に関する強気が修正を迫られたのが今週のマーケットだというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はですね、先週も約束した通り、ヒルビリーエレジーという本をね、もうほぼほぼ読み終えたので、その話をしようかなというふうに思います。はい、その後調べたらですね、2020年に映画にもなってるんですよね。
あ、そうですか。
で、調べたらですね、ネットフリックスで日本でも見れるんですが、私ネットフリックスに一時入ってたんだけど、今はやめてるので後で考えようかなと思ってるんですけれども、本はですね非常に面白かったですよね。
あ、そうですか。
うん、それなんで面白いかというと、先週もちょっと言いましたけれども、私がいたのはね、ニューヨークに4年間住んでました。その時に全米行ったんですけれども、ケンタッキー州っていうのはね、どう思い出しても行ったことがないんですよ。ヒルビリーっていうのはね、まあ要するにアメリカの田舎の白人の音楽の一種を指す単語でですね、エレジーは日本語になってるんで、アイカとかね、バンカとかね、それを指す言葉ですね。じゃあアメリカの田舎ってどこかっていうとですね、やっぱりケンタッキーとかですね、あの辺を指すんですよね。行ったことがないのでわからなかったんですけれども、読むとですね、壮絶な生活をしてます。貧しさと、はい、職場のなさと、家族同士の貧困から来るいがみ合い、地域社会の荒廃、そういうものが延々と書いてあるんですよ。その中で、今回トランプさんから副大統領候補に指名されたバンスさんっていうのはですね、軍隊を経て大学に行って、東部の有名な大学を出て、成功の道を歩み出すんですけれどもですね、非常にレアなケースだと自分でも書いているんですよね。
はい、
私が最も強く思ったのはね、アメリカとの付き合いはもう50年近くになるんだけれども、それでもまだ俺が知らなかったアメリカがここにあるなというふうに思いました。つまりニューヨークにしろ、今年の春も去年も行ったロサンゼルスもですね、サンディエゴもですね、豊かな大都市ですよね。
そうですね。
で、豊かな人が住み、高級なレストランがあって、アメリカ人ってのはこんなに買い物するもんだと思ってて、まあ実際にそれがアメリカ経済をね、今回の GDP 統計もそうなんだけれども、支えているって面があるんだけれども、ここにはね、そういうものがないんですよ。で、同じアメリカでありながら全然違うんですよね。ヒラリー・クリントンをトランプが破った時になぜだっていう問いかけが起きて、この本が、その大きな背景を示しているんじゃないかと言われたのは、やっとよくわかりました。今頃わかってんのかよと、もっと前にわかってろって言われればすいませんでしたと。でもね、多分ね、これはどの国でもある話です。つまり、豊かさが一方にあって、貧しさが一方にあって、投票できる人というのは、どちらかといえばね、豊かでもない人の方が多いというね。で、今世界中に政治の混乱が起きてるわけじゃないですか、はい。マクロンさんはどっちかといえば、豊かなフランスの象徴みたいなもんですよね。だけども、極右と言われていた人たちを支持する人の中には、そうではない人もいっぱいいたということなので、私も含めてね、評論とかそういうことをしている人間は、どちらかというと、都市型の人間でですね、そうではない部分を見落としがちなんですよね。だから私は、もちろんあちこち行ってるんだけれども、まだまだ欠けるところがあるなと反省すると同時に、やっぱりアメリカって国はね、2層、3層、4層、5層にもなっている国だなと。で、まあ日本ももしかしたらそうかもしれないなと。アメリカほどその格差はひどくないかもしれないが、そうなっているのかなと。で、それはやっぱり政治に反映してくるので、そこら辺もしっかり見ていかなければならないのかなという気がしました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ヒルビリーエレジーでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今日はですね、はい、ぜひ番組のホームページをね、見ていただきたいなというふうに思います。いつも同じことしてても面白くないなと思ったのでグッズをスタジオに持ち込んでですね、はい、今年の春ロサンゼルスに行ってドジャースグッズを結構買ってきたんで、それをお披露目と。ちょっと変わったものを持ってきたのはね、帽子に17って入っているね、キャップにね、これはね珍しいんです
よ、
ね、
あ、そうなんですか、うん、
だから普通ドジャースのキャップというのはドジャースって書いてあるだけで選手の背番号書いてないんですよね。ぜひ見ていただきたいなと思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは、月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。